レビア、今日こうして、共にオンライン礼拝をできますことを感謝したいと思います。一昨日、皆さんに、連絡網でご連絡しましたけれども、岐阜県そして愛知県でのコロナの感染がなかなか落ち着いていないという状況があります。そのため礼拝初集会の再開を一旦延期をして、6月6日から再開とさせていただきたいと思います。6月5日までは礼拝はオンライン、そして初集会はお休みとなります。しかしそれぞれの家でぜひ、御言葉を開き、また祈り、そしてそれぞれが主の前に出ていくことは続けていきましょう。そして6月6日の礼拝で願わくはまた共に集い、この礼拝堂で、今私は誰も収録の三井兄弟だけおられる状況ですけども、皆さんと共に礼拝を捧げたい、そのように思います。今日は、ペンテコステ礼拝の日です。弟子たちが一つところで集まり、祈り求めていた時に聖霊が下された、まさに皆さんと共に一緒に集まって礼拝したい、その時に、このようにオンライン礼拝という時期に、なったことは、寂しい気持ちがあります。しかしそれぞれの家で、同じメッセージを聞きながら同じ時に心合わせ礼拝できる、感謝したいと思います。私たちにもうすでに聖霊が下されている、それぞれの場所に主の、そして聖霊様の豊かな臨在がありますように、祈って、このメッセージ始めていきたいと思います。お祈りします。愛する天の神様、新型コロナウイルスの感染が、非常に、広がっています。なかなか落ち着かず高止まりの状況もあります。岐阜県では緊急事態宣言が国からのものは出ない方向というニュースが出ています。しかし多くの方が病んでおられたり、苦しんでおられます。どうぞこの、今病の中にある方々、早く癒してください。医療や介護や、看護のお仕事をしてらっしゃるお一人お一人、どうぞあなたが強めてください。またそれぞれの学校や職場、特に飲食のお仕事をしてらっしゃる方々も、どうぞその経済も全ての面が守られていきますように、どうぞあなたが導いてください。しばらくこの礼拝堂に集えないという残念な状況はありますが、しかし家々で集い、一つ心で主の前に今から出ていきます。どうぞあなたが強めてください。あのペンテコステの聖霊が下された、その力が主を今日お一人一人に、それぞれの家庭に注がれていることを感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは御言葉を早速開いていきたいと思います。マタイの福音書13章の31節から33節をまず開きたいと思います。マタイの福音書13章の31節から33節です。今日は、御国が来るというテーマでシリーズでお話ししていますが、神の国と聖霊の力、それが今日のメッセージのタイトルです。神の国と聖霊の力。それではマタイの福音書13章の31節から33節をお読みしたいと思います。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種に似ています。人はそれを取って畑に撒きます。どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなって木となり、空の鳥が来てその枝に巣を作るようになります。イエスはまた別の例えを彼らに話された。天の御国はパン種に似ています。女の人がそれを取って3サトンの小麦粉の中に混ぜると全体が膨らみます。イエス様はこの、例えを言われる前のところですね、前回私がメッセージした時にもお伝えした種まきの例えをお話しされました。そしてさらに具体的に神の国がよくわかるように、ここで2つの例えを言われています。1つがからし種、もう1つがパン種なんですね。からし種、具体的にどのようなものか、持ってこようかとも思ったんですけれども、小さすぎて目に見えないと思います。いわゆる黒がらし、皆さん の、 あのマスタードとかに入っているあれをイメージしていただいて大丈夫です。からし種は非常に小さいんですね。100粒でようやく1グラムです。100粒でようやく1グラム。なので小さなものの代名詞としてこのからし種は使われました。まるでからし種のように小さい、そういうふうに当時使われていたんですね。 なので最も小さいもののある意味現れ、それがからし種でした。でしかしこのからし種は一旦まかれるとどうなるか、大きな木をイメージされるかもしれませんが、大きなものはだいたい3メートルぐらいまで成長した。それも驚く勢いで驚くほど成長していく。もともとは小さいんですね。それがからし種でした。32節を見ると、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなって木となり、空の鳥が来てその枝に巣を作るようになります。小さな種が大きくなり、そこに鳥が巣を作り住まう、それぐらいの大きさだっていうことですね。鳥の巣というのは国々を例えるときに当時も使われていましたので、まるでこの神の国の大きさというのは全ての国を超えるほどの大きさなんだ、そのことを表しています。続けて33節には、天の御国はパン種に似ています、そのようにイエス様は言われました。パン種も本当に小さなわずかなものなんですけれども、しかしそれを小麦粉に混ぜると一気に膨らんで大きなパンになっていくわけですね。この33節にあります3サトン、これは40リットルぐらいですけども、当時一度に焼けるパンの量がこれぐらい、最大量だったって言われています。この3サトンの小麦粉で作るパンというのはだいたい100人分に相当する量なんですね。わずかなパン種が100人の人たちを満たす、最大限に膨らませることができる、それがこのパン種です。神の国は大いに広がり、そして人々に命のパンを与える、そのことをイエス様は例えておられるんですね。この2つの、例えが伝えていること、それは何かということです。それは1つ目、それは神の国は最初は小さいんだけど驚くほど大きくなっていくものだっていうことです。神の国は最初は小さいけど驚くほど大きくなっていくもの。そしてこの神の国は人々に居場所を与え、また命を与えていく、霊的な糧を与えていくものなんだ、そのことを言うことができます。そしてこのからし種とパン種の例えで大事なポイント、それはからし種はまかれなければいけない、パン種はしっかりとこの小麦粉に混ぜられなければいけないということです。まかれない、混ぜられないならば小さいままです。しかし一粒の麦が、種が落ちるならば大きな祝福に、大きな成長に至る、それがこの神の国の特徴だ、そのことをイエス様は言われていると思います。今日一つ目のポイント、それは神の国はからし種のよう、パン種のようだということです。その特徴は先ほどお伝えした通り、小さいものが大きくなる、人々に居場所を与える、命の霊的な糧を与えていく、そして巻かれなければいけない、混ぜられなければいけないということです。この例えをマタイの福音書13章で聞いた弟子たちはどう理解したでしょうか。いや、すごい分かりやすい例えだなって私も思いますし、皆さんも今思われるかもしれません。しかしどうも弟子たちはどこまで理解できていたかが実はそこまで分からないんですね。この後もイエス様と共に弟子たちが生きていきますけども、共に、神の国の福音伝えてきますけども、一気に広がったわけではないです。イエス様は十字架に孤独に歩んでいかれたわけです。何が決定的にすぐに広がらなかったことなのかな、そのことを次に見たいと思います。コロサイの1章の13節から14節を、開いていただきたいと思います。コロサイ人への手紙の1章の13節から14節です。コロサイ人への1章の13節から14節お読みしたいと思います。コロサイ人への手紙1章の13節から14節御父は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。神の国のことをからし種パン種でイエス様は例えられましたけども、ある意味予言的な形だったと思います。なぜならここで コロサイの1章の13、14節で書いてある通りです。御父は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。あのからし種パン種の例えをイエス様言われたときは、まだイエス様が十字架にかかられ、そして葬られ3日目によみがえられた、そしてよみがえったイエス様と弟子たちが出会った前の話なんですね。なのでイエス様の十字架と復活があってこそ、この神の国の中に本当の意味で入れられていく、それがこの時にこそ起こっていくということです。このコロサイの1章の13節に、私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいましたと書いてありますが、この御子のご支配、これは御子の御国、御子の神の国というふうに訳すことができる、そのようにギリシャ語で書かれているんですね。暗闇の力から神の国に移されていく、そこには十字架によって私たちの罪が許されていくこと、そしてイエス様が復活され、共に私たちが勝利し、この復活のキリストと共に歩んでいくことができる、それが大きな鍵です。神の国が広がっていくため、私たちが神の国に入れられるには、それはイエス様の十字架と復活が不可欠です。今日の2つ目のポイント、それは十字架と復活が神の国に入るためには絶対に必要です。十字架と復活が神の国に入るには絶対に必要です。あの弟子たちが非常に福音を携えて世界中に福音を広めていきましたけども、そのためにまず彼らが必要だったのは、まず暗闇の力からこの神の国に移されていかなければいけない、そこには十字架と復活がありました。ここにいる私たちも、本当は聖書に書いてあります、罪から来る報酬は死です。私たちは人を許せなかったり、愛せなかったり、裏切ってしまったり、最初はやりたくないと思っていても、ついつい罪を犯してしまったり、悪い習慣を持ってしまったり、そのような弱さがそれぞれあると思います。クリスチャンになってもそのような戦いがあります。しかし私たちがイエス・キリストを救い主として信じるときに、私たちは暗闇の力から神の国に、神の支配に移されていくんですね。神の国とは神のご支配です。そこに私たちは移されていく、世の領域から天の領域に移されていく、それが福音です。続けてこのコロサイの一章を読んでいきましょう。15節から17節をお読みします。御子は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。この箇所が伝えているのは、イエス・キリストは世の初めからおられた方、そしてこの方のために私たちは作られていき、またこの方にあって私たちは成り立っているということです。要するに、キリストこそが私たちのすべてです。私たちが失ってはいけないもの、それはイエス・キリストなんですね。今私たちはそれぞれいろんなものを持っていたり、お金も持っていたり、家とか車とか家庭があったり、仕事、学校、いろんなものがありますね。しかし、それらは無限ではありません。いつか朽ちていく、また私たちが地上での人生を終えるときに、それを裸で着て裸で去っていく、持っていくことができないんですね。しかし唯一、このイエス・キリスト、イエス・キリストに対する信仰、そしてこの永遠の命だけは残るものなんですね。イエス・キリストこそが私たちにとって究極のすべてです。それを失ってはいけないんですね。このコロナでいろんなものを私たちは失っています。自由であったり、未来であったり、経済であったり、予定してたものがどんどん変わっていく、本当にそういう状況にあります。しかし、イエス・キリスト、この方こそがすべてです。私たちはそこにしっかりと根付いていかなければいけません。 そして続けて18節から20節をお読みします。また巫女はその体であるキリ教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられました。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて巫女のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、巫女によって巫女のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも巫女によって和解させることを良しとしてくださったからです。イエス・キリストは教会の頭だ。18節に書いてあります。私たちを導いてくださる方はリーダー、私たちの羊飼いです。さらにこの18節のところに書いてある巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方、蘇られた方です。聖書の別の箇所では、死者の中から最初の初穂となられたって書いてあるんですね。イエス・キリストが十字架にかかられただけじゃなくて復活された、最初に復活してくださったので、私たちも同じようにキリストの再臨の時に再び蘇ることができる、また永遠の命を得ることができる、それがこの聖書が教えている福音です。十字架と復活なしに私たちは神の国に生きていくことはできないし、この素晴らしさが広がっていくことはありません。神の支配が私たちのうちに、私たちの周りに広がるためには十字架と復活が不可欠です。神の国に生きるには永遠の命を持って、そして闇ではなく光の中に生きていく必要があります。皆さんは今希望がありますでしょうか？永遠の命を持っている確信がありますでしょうか？もし今このメッセージを聞いていて、まだイエス・キリストを信じてなくて、将来に対して不安だったり疲れていたり、いろんな悩みがあれば、ぜひ主の十字架に持っていきましょう。あなたの生きるすべてがそこにあります。すべてを失っても永遠の命を持っていること、それが生きる希望になります。またクリスチャンのお一人お一人も、ぜひ他のことに目を向けたり不安になるのではなくて、イエス・キリストに目を向けていきましょう。この方こそ私たちの頭です。私たちの導いてくださる方、十字架と復活を覚えていきましょう。それがこのペンテコステの日、特にまず大事なことだと私は思います。続けて、使徒の働きを見ていきたいと思います。使徒の働きの1章の4節からですね、8節のところを続けて見ていきたいと思うんですね。使徒の働きの1章の4節から8節を開いてください。実はここでイエス様が天に復活した後で天に帰られる前にですね、弟子たちに命令されるシーンがあるんですね。先ほども言いましたけども、イエス様の十字架と復活が神の国の広がりのために不可欠だと言いましたけども、じゃあイエス様が十字架にかかられ復活された後で一気に神の国が広がっていったかというと、そうではないんですね。すぐではなかったんです。そこには実は鍵があるんですね。それをイエス様ご自身が言われました。4節と5節をお読みします。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた神の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。イエス様は言われました。すぐにじゃあもう十字架の復活の後だから、もう神の国の福音伝えなさいって言ったかと思ったら、そうじゃなくて聖霊を待ち望みなさい。聖霊を待ち望みなさい。それがイエス様の命令だったんですね。弟子たちは実はびっくりしてるんですね。6節見ると、そこで人たちは一緒に集まった時、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですかって。弟子たちはイエス様が復活されたから、もうここで目に見える形の王国ができていくんだろうと思っていたようです。しかしここで7節8節、イエス様は答えられます。イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。イエス様は言われました。神の国が広がる時、そのために何が必要か。それは8節の聖霊があなた方の上に臨む時だっていうんですね。 聖霊が私たちの上に臨むときに神の国が大いに広がっていくんですね。なので神の国はからし種、パン種のように小さいものから大きくなるものです。そして十字架と復活がもちろん鍵なんです。しかし聖霊の力によってこれが増え広がっていく、神の支配が広がっていくんだ、そのことをイエス様は言われました。今日の3つ目のポイント、それは聖霊の力によって神の国が広がっていくということです。逆に言うと神の国が広がるためには聖霊の力なしには広がることがありません。神のご支配が、神の国が私たちの内側に、また私たちの周りに広がっていくためには聖霊の力が、聖霊の満たしが、聖霊が私たちに望むことが必要なんですね。この後で弟子たちは一つところで祈りました。120人が共に集まり祈り続けていた時に、その時に聖霊が下されました。そしてこの8節の御言葉の通り、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで福音を述べ伝えていった、教会が打ち立てられていったんですね。わずかな弟子たちがこの聖霊の力を受けた時に大きく広がっていきました。その箇所も見たいと思います。使徒の2章の1節から4節、すぐ横の箇所ですけども見たいと思います。使徒の2章の1節から4節をお読みします。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。これが聖霊が最初に下されたその時の様子です。そしてこの一人一人が聖霊に満たされ、異言を語りました。この後でペテロは大胆にそのことを明かしし伝えていきます。周りの人々はびっくりしてこのペテロのメッセージに耳を傾けました。するとどうなったか、使徒の2章の41節、1ページめくっていただいて見ていただきたいと思います。使徒の2章の41節、彼の言葉、ペテロの言葉を聞いた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。使徒の2章の41節にそう書かれています。聖霊が下され、弟子たちが異言を語り、そしてペテロが御言葉を解き明かしていった。これは約束された聖霊の力です、聖霊です、と。その時に1日にして3000人が救われた。すごいですね。からし種のようなパン種のような小さな者たちが1日で3000人の仲間を加えられた、救われる魂を見ることができた。それは聖霊の力です。ここにいる私たちも取るに足らない小さいものです。今それぞれの家々にいるので余計こうダイナミックさを感じない、孤独さをもしかしたら感じておられる方もあるかもしれません。しかし私たちの内側に与えられているこの福音の種は増え広がるものです。また私たちに下されている聖霊の力は広がるものです。だけどイエス様が聖霊の力を受けなさいということを言われました。ギリシャ語で力というのはデュナミスという言葉です。後にダイナマイトの語源になった言葉なんですね。デュナミス、それは爆発的に広がる力、同心円状に広がる力、それがあの聖霊の力を受けなさいとイエス様が言われたその力なんですね。私たちの内側にある聖霊の力は同心円状に爆発的に広がっていくものです。しかし同時にこのメッセージを聞きながらも、いや自分を通して福音が広がっていくように思えない、むしろ自分がなんか小ささを感じる、弱さを感じます、そういう方おられるかもしれません。どうしたら聖霊の力を受けていくことができるのか、そのことを次に見たいと思いますが、使徒の2章の38節39節を見ましょう。使徒の働きの2章の38節39節でペテロはこのように言っています。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、 すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。ペテロは言いました。まず最初に大事なのは罪を許していただくために悔い改めるということです。もし私たちが罪を持ったままであるならば、聖霊の力が爆発的に広がっていくことをとどめてしまいます。もちろんクリスチャンになる前に悔い改めます、そのように宣言されていると思いますが、日々私たちは罪を犯してしまうものでもあります。罪を悔い改め続けていく必要があります。イエス様の十字架のもとに持っていきましょう。続けてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいと書いてあります。この動画を見てらっしゃる方の多くがもうすでに、バプテスマを受けてますよと、水のバプテスマを受けてますよという方々が多いかもしれません。聖霊が下されるのは実はイエス様を信じた時に聖霊が内側に住んでくださる、聖霊の内住ということは起こるんですが、しかし水のバプテスマを受けるというのは信仰を公にする意味があります。神の家族に公に入るということを目に見える形でしていくことになります。なのでそれをしないのであれば、隠れたというか隠した状態、それは聖霊の爆発的な広がりをとどめてしまうんですね。なのでもしイエス様を信じている、信じたいんだけどという方は、イエス様あなたを信じます、罪からの救い主として信じます、そして同時にバプテスマを受けてください。先ほども3000人が加えられた時にもバプテスマを受けて書いてあります。信仰を公にしていく、表に出していくときに聖霊の力が爆発的に広がっていくわけですね。そしてさらに、この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召されている人なら誰にでも与えられているのです。感謝ですね。主に召されている人ならば誰でもこの聖霊を受けることができるんですね。遠くにいるすべての人々、そこに私たちこの日本人も入っている、そのように思います。イエス様を信じること、悔い改めていくこと、また公にしていく、バプテスマを受けていく、その時に聖霊が私たちの内側に住んでくださいます。そしてもう一つ大事なこと、それは聖霊のバプテスマを受けていくことです。もちろん教団教派によってこの聖霊のバプテスマの考え方が違う場合があります。しかし聖書全体を見ていくときに、特に新約聖書を見ていくときに、聖霊のバプテスマ、聖霊の満たしを受け、異言を語り、また賜物が与えられれば予言をしていくときに、その聖霊の賜物がさらに豊かに表されていきます。聖霊の賜物を用いていくときに、私たちの福音宣教も大胆に大きく広がっていきます。このペンテコステ運動がアズサストリートから始まったときに、無学な者たちが、また人種差別を受けてたような人たちが聖霊の満たしを受け、聖霊のバプテスマを受けていただきに、どんどん福音が広がっていきました。私たちもその流れの中にあります。誰でも、どんな人でも聖霊に満たされて予言し、また異言を語ることができるんですね。その力を持ってこそ福音を語り、私たちの前に神のご支配が広がっていくことができます。今日、最後に、一つの、聖書全体が教えている真理のことをお伝えして終わりたいと思います。先ほどイエス・キリストは最初の初穂となられたということをお伝えしたと思いますね。イエス・キリストは初穂となられた、最初に復活された、先ほどコロサイ人の手紙のところからお伝えしました。イエス様が十字架にかかられたとき、復活されたとき、それはユダヤでいうと杉越の祭りという大きな祭りの時でした。実は杉越の祭りというのは初穂の祭りとも言われたんですね。最初に大麦が収穫されたことを喜び、その大麦を神殿に捧げた、それが杉越の祭りの時でした。初穂の祭り、最初の収穫の祭りだったわけです。そして弟子たちがこの使徒の働きのところでも書いてありますが、ペンテコステの日、五旬節の日、これもユダヤの2つ目の大きな祭りでした。この五旬節の祭り、ペンテコステの祭り、それは小麦の収穫を、大きな収穫を祝う祭りだったんですね。実は第二の初穂の祭りとも言われる、それがこのペンテコステの祭りでした。まず最初にイエス・キリストの初穂、最初の復活が、十字架の復活があり、 そしてその後でペンテコステ、大きな収穫の始まりを祝福する祭りがあったんですね。その日に実は聖霊が下されたんです。あのわずかだった弟子たちに聖霊が下されたときに爆発的な収穫を得てきて、世界中に福音が広がっていったんですね。そして実はユダヤの三大祭りの最後というのはカリオの祭りというのがあります。カリオの祭りはあのアラノを40年旅したあのイスラエルの民のこと、そのことを覚える祭りでもあるんですけど、同時にもう一つの意味、それは最終収穫の祭り。ペンテコステの時以来のずっと収穫が広がっていった、それの最後の終了があのカリオの祭りの時でした。最終収穫の祭り、カリオの祭りがありました。そして実はこの最終収穫の祭り、このカリオの祭りの前にユダヤの暦では新年がやってくるんですね。新年の祭りというのが実は三大祭りではありませんが、このカリオの祭りの前にありました。その新年の祭りは別名はラッパの祭りと言われてたわけですね。ラッパの祭り、お気づきになられたと思いますが、イエス・キリストが初歩として復活してくださった祭りから始まり、そしてペンテコステの時に聖霊が下され、大きな収穫が始まっていき、ラッパが鳴り響き、そして最終収穫の時がやってくる。これは聖書が言っている終末の予言でもあります。私たちは今このペンテコステの日以来の聖霊の力を受けた、聖霊が望まれて福音が広がっていく、世界中に今福音が広がっています。多くの方々が救われていっています。その中に生かされていっています。しかしそれはいつまでも続くわけではありません。いつかラッパが鳴り響き、そして世の終わりがやってきて、キリストが再び来られて、永遠の裁きと新天新地と、それが待っているんですね。ある意味神の国の完成が待っているんです。もうその時が間近に迫っています。いつラッパが鳴り響いてもいいと言える状況です。私たちは今この時聖霊に満たされ、収穫をどんどんどんどん得ていきましょう。私たちの周りに神の国を伝えていき、福音を伝えていき、私たちの家族や友人が救われていく、共に天に入ることができるように願っていく、それが神様の大きなビジョンです。からし種のような、パン種のような小さなものが大きな収穫を得ることができる、人々に居場所を与え、命の糧を、霊の糧を与えることができる、私たちはそのようなものとされています。さらにそこに聖霊の力が望むときに、それが可能となっていきます。今日私たちはそれぞれ別々の家にいる、そういう状況です。しかし今これからそれぞれの場所で祈りましょう。そこで聖霊に満たされていきましょう。聖霊に望んでいただいて、聖霊の力を受けて出ていきましょう。福音を伝えていきましょう。そのときに私たちは見ることができます。この日本でも大いに福音が広がっていき、大収穫がやってくる、そのことを願いたいと思います。このペンテコステの日、今のこの御言葉が語っているその真理にしっかり立って、この福音の素晴らしさを、また大きな収穫が与えられる、そのことを感謝していきましょう。今しばらくそれぞれで祈っていきたい、そのように思います。お祈りいたしますので心を合わせてください。愛する天の神様、このペンテコステの礼拝を感謝いたします。イエス様、あのからし種、パン種のように小さかった弟子たちの集まり、しかしイエス様の十字架と復活があり、神の国に移されていく、神の国の御社に移されていく、そしてさらに聖霊が下されて満たされていった時に、世界中に福音が、教会が広がっていきました。今この日本で地の果てで、私たちも主に呼ばれた、選ばれた者として救われ、また聖霊が内側に住んでくださっていることを感謝します。どうぞ私たちが巻かれるもの、混ぜられるものになっていきますように、自分自身を捧げていき、しっかり悔い改め、主はあなたに用いていただくことができますように、 その時に私たちを通して神の国が私たちの家族に、地域に、友人に、職場に広がっていくことを感謝します。どうぞ福音を大胆に伝えていくことができますように。主よ、あなたを罪からの救い主として信じたら永遠の命が与えられる、これほどシンプルな素晴らしい知らせがあるでしょうか。シンプルすぎて信じられない方々があるかもしれない。しかし私たちは伝え続けます。どうぞ聖霊の力で満たしてください。どうぞ私たちに与えられている賜物を豊かに用いながら、それを成していくことができますように導いてください。どうぞこの日本は本当に未伝道地域です。世界で2番目に福音が伝わってない民族です。しかしこれから大きな収穫が待っていることを宣言します。ラッパが鳴り響き、世の終わりが来るその時まで、どうぞ私たちが大胆に福音を述べ伝えていくことができますように、このペンテコステの礼拝の時、その思いを新たにし、主はあなたの前に出ていきます。それぞれの今いる場所で聖霊に満たしてください。聖霊が望んでください。祝福してください。お一人一人のためにお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。